この2章のところには主の祝福とまた呪いということが出てきます。2章の初めにはハンナの祈りがあったわけですけれども、一節を見ると、私の心は主にあって大いに喜び、私の角は主によって高く上がりますという言葉が出てくるわけですけれども、ハンナはもう大いに喜び、そしてこの角というのは力なんですけれども、主によって高く上がります。神様は力を与えてくださり、引き上げてくださる、その喜びがハンナの心の中にもう豊かに与えられ、彼女は神様を褒めたたえたわけです。そして事実、彼女が捧げた、エルカナもそうであるわけですけれども、幼子は11節のところに祭司エリの下で主に仕えていたあるわけです。18節のところにも、サムエルは天布のエボデを身にまとってた幼いしもべとして主の前に仕えていた。エボデというのは祭司が着る服であるわけなんですけれども、彼は主の前にもう本当に神に仕える祭司として奉仕をする、もう小さいんですけれども、それでもその心は同じであったわけです。またその天布のエポデを彼の母ハンナは、19節を見ると、彼のために小さな上着を作り、毎年夫とともに年ごとの生贄を捧げて登って行くとき、それを持って行ったとあるわけですけれども、毎年この幼子のためにこの祭司が着るエポデを持って行って、そしてまたもう本当にこの小さい時から神に仕えるということを、その通りのことをなしていったわけです。そしてこのサムエルはそのところにあって成長していく、それは26節のところに、少年サムエルは主にも人にも慈しまれ、ますます成長した、本当に愛されて成長していくというこのサムエルの姿があるわけです。しかしそれとは非常に対照的な事柄が12節以降に出てくるわけですけれども、それはエリの息子たちのことであるわけですけれども、ホフニとピネハス、その2人は12節にはよこしまな者たちと出ているわけです。それはこの三つ股の肉差しを手にして、この民が生贄を捧げるときにやってきて、14節のところを見ると、この肉差しで取り上げたものを皆祭司が自分のものとして取っていた、なんと主に捧げるということを彼らはしなかったわけです。16節を見ると、人がまず脂肪をすっかり焼いて、それから好きなだけお取りくださいとあるわけです。まずその脂肪はこの神に捧げなければならなかった、そのことは後に出てきますけども、29節を見ると、私の民イスラエルのすべての捧げ物のうちの最上の部分で自分たちを肥やそうとするのか、最上の部分、その脂肪は実はこの肉の部位の中で最上のものであって、その脂肪を焼いて、そしてその香ばしい香り煙が天に昇っていく、神様に捧げる、そうしなければならなかったわけなんですけれども、なんと彼らはその16節の終わりを見ると、いや今渡すのだ、出なければ私は力ずくで取るというように、なんとこれはもう神様に対する冒涜罪であったわけです。17節には、このように子弟たちの罪は主の前で非常に大きかった、この人たちは主への捧げ物を侮ったのであると、なんと祭司自身が神への捧げ物を侮ってしまうと、大変なことであったわけです。これは許されることではなかった。ですから、その親エリは 仲裁したわけなんですけども、25節のところに、人が人に対して罪を犯すなら神がその仲裁をしてくださる、だが主に対して人が罪を犯すなら誰がその人のために仲裁に立つだろうか。まあ、人々が持ってきたこの捧げ物は実は主のものであって、まず主にお捧げして、そしてその残りをまた祭司は取り分としていただくことができたわけなんですけれども、これはもう本末転倒のことであって、主に最初に捧げるものを、なんとこのホフニとピネハスは勝手に自分のものとして取ってしまう、そのことは許されることでは絶対にないわけです。30節のところを見ると、それゆえイスラエルの神主の言葉、あなたの家とあなたの父の家は永遠に私の前に歩むと私は確かに言ったものの、今や主の言葉、それは絶対にありえない。私を重んじる者を私は重んじ、私を蔑む者は軽んじられるからだ、ということをはっきりと言われたわけです。祭司はその務めを果たしていくならば、神様は豊かに祝福を与えてくださるわけですけれども、全くそれに背いて、そしてもう自分がそれを取っていくならば、この神を蔑むものとなってしまう、そして祝福は与えられない。3節のところにハンナが祈った祈りの言葉の中に、おごり高ぶって多くのことを語ってはなりません、横柄な言葉を口にしてはなりません、まことに主はすべてを知る神、その御業は計り知れません。ホフニとピネハスのやったその悪事、神様はすべてを知っておられた、そして彼らはそれをやめることをしなかった。彼らはついに2人とも殺されてしまう。34節を見ると、あなたの2人の息子ホフニとピネハスの身に降りかかることがあなたへの印である、2人とも同じ日に死ぬ。それは彼らが神を侮り、そしてまた自分たちがもう横柄に振る舞ってしまった、そのことのために裁かれてしまうということを神様ははっきりと言われたわけです。そして逆にサムエルは祝福されて成長し、35節を見ると、私は私の心と思いの中でことを行う忠実な祭司を私のために起こし、彼のために確かな家を建てよう、彼は私に油注がれた者の前をいつまでも歩む。それはこの忠実に仕えて、そして成長していくサムエルのことであったわけです。ハンナは子ができなかった、しかし神様に涙の祈りを持って祈り求め、そしてこの神様から子供が与えられて、そしてまたその子供を捧げる、そしてその子供が実は忠実な祭司となり神に仕えていく、そして確かな家を建てていくというこの姿があるわけですけれども、私たちは本当にこのどのようにして毎日生活をしているだろうか。ルターは、クリスチャンは救われた者は皆万人祭司であると彼はそう言いました。私たちは神の御前に仕える祭司であるというような、そういう意識を持って毎日生活しているでしょうか。私たちは神を第一とし、そしてまた神様を崇め褒めたたえ、そしてまたこの神様の愛と憐れみを持って自分自身が生かされている、そしてこの主に自分は仕えている、そのことをやはり私たちは自覚させていただいて、主に仕え、また主からの豊かな恵み祝福に預からさせていただきたいと思います。